今日も生ける神の御声に聞きに従いましょう。ちょうどクリスマスの時期が終わったところです。クリスマスとは一体何か、毎回、今回であれば先月22日がクリスマス礼拝でしたが、その説教の中でも簡単にこう説明しました。クリスマス、降誕節、降誕祭、それはイエス・キリストの誕生日であると普通解説されます。しかし降誕であり誕生とは教会では言いません。この呼び方には深い理由があります。一人の人が誕生したのではなく、生ける唯一の神の一人子がこの世に来られて人の身を取られた、だから降誕と呼びます。初めて聞く人にも理解していただけるように、そして理解していただけてもキリスト教的な意味が抜け落ちていたら何にもなりませんので、それはある程度正しく理解していただけるように説明しようとしたら、まあこれくらいが無難でしょうか。ともかくこれから話しますように、この出来事は空前絶後の奇跡ですから、復活と同じように人間的な意味での理解はそもそも無理です。クリスマス礼拝で朗読される聖書箇所はクリスマスに直接関係する聖書箇所が多いのですが、主に次の3箇所です。第1、マタイによる福音書1章18節から25節。第2、ルカによる福音書2章1節から20節。第3、ヨハネによる福音書1章14節。今日の朗読箇所。ただ、前2つ、マタイとルカの箇所と、第3のヨハネによる福音書の箇所とは、読んですぐ分かりますように非常に大きな違いがあります。それぞれの箇所も降誕そのものについて述べる部分をもう少し説明して、この大きな違いについても説明しましょう。第1、マタイによる福音書1章18節から25節、全体を読みませんが、ヨセフは男の子が生まれるまでマリアと関係することはなかった。そしてその子をイエスと名付けた。1章25節。このように降誕そのものは書かれておりませんけれども、ちょっと特別な妊娠であることが示唆されています。そしてこの今引用した箇所の少し前の部分から、このイエスは特別のお方であることがわかります。母マリアについて、ヨセフと婚約していたが二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。1章18節。さらに妊娠したマリアに、まあ、当然といえば当然、不審の念を持つヨセフに主の天使がこう言います。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。20節。続けて、その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。21節、まあ、これらの部分がなければ普通の、あるいは不倫にできたと疑われても仕方ない、一人の子供の誕生の記事とあまり変わらないでしょう。第2、ルカによる福音書2章1節から20節。ヨセフは住民登録のために身ごもっていた言い名付けのマリアと一緒に、5節、ベツレヘムに行き、その滞在の時にマリアは時が満ちて初めての子を産んだ。6節7節、まあ、これだけですとまた以上に普通の一人の子供の誕生の記事ですね。その前の部分にこの出来事の本質があらかじめ説明されています。その約1年前、天使ガブリエルがマリアにこう告げます。あなたは身ごもって男の子を産む。 その子をイエスと名付けなさい。その人は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座をくださる。彼は永遠にダビデの家を治め、その支配が終わることがない。ルカによる福音書1章31から33節で、さらに天使はこう言います。聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを作る。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。1章31節。まあ、詳しい説明を今省略しますが、このようにこれら2箇所は通常の人間社会の出来事としてイエスが生まれたことを前面に描いています。それに付け加える形でこの出来事の本質、つまりそのマリアの妊娠は聖霊による、またその子は神の子である、またその子は特別な使命、つまり人々の救いという使命を持つといったことが天使からの、つまり神の側からの説明として書かれています。これらに対して第3のヨハネによる福音書1章14節は非常に大きく異なります。特に最初の一文、言葉は肉になった。これでクリスマスという出来事の中心部分を言い尽くしています。驚くべき一文です。特に私が驚くのは言葉と肉、言葉を変えれば天と地、あるいは天の世界と地上の世界、あるいは超越した霊とこの地上のもの、あるいは創造者と非造物をなったという言葉で結びつけていることです。結びつかないものが結びつけられている。もちろんこの一文だけからは言葉とは何か、肉とは何か、そして肉になるとはどういうことかよくわかりません。そのため言葉についてはすでにその前の部分、1章1節から14節で簡潔した説明がなされています。ですからこの部分は言葉は肉となったということを言うための背景、前提説明のつもりかもしれません。ポイントは、神でありつつ父なる神とは区別される神、つまり神の一人を、あるいは子なる神を言葉と呼んでいるのです。こう呼ぶのは、子なる神が神の救いのご意志を人々に示す、つまり啓示するお方であることを強調するためです。肉というのは聖書では広く使われる、やはり大切な言葉です。大きく意味は3つあります。第一、文字通り人間の肉、あるいは肉体という意味でも使われますが、第二、体と心からなる人間全体、まあ、聖書ではこれよく血肉という言い方でもいたしますが、人間全体を肉と呼ぶ。この箇所はこの意味です。第三、特にパウロはこういう言い方をよく使います。罪に支配され良きことはできない状態の人間。例えばローマの信徒への手紙、パウロのローマの信徒への手紙の7章18節、私は自分のうちには、つまり自分の肉には善が住んでいないことを知っています。善をなそうという意志はありますが、それを実行できないからです。ここの肉、そして肉になったについては、直後のそして言葉は私たちの間に宿ったで言い換えられます。これについてはさらに 重要ですから、次回お話しします。まあ、ここまでで明らかなようにヨハネは天に立つ、つまり神の側からクリスマスを描いています。でこの説明があってようやくマタイ2つ、マタイ・ルカの箇所ではまだ十分に鮮明ではなかったこの出来事の本質がはっきりします。ちなみにその後の14節で、私たちはその栄光を見たから18節までは、言葉は肉になったの結果、つまり肉になった言葉というのはどういう存在お方であり、人間にどのような影響を及ぼされるのか、こういったことのやはりまとまった説明です。今あらかじめ中心点を申し上げますと、一つが恵みと真理に満ちているです。この恵みは聖書全体の最も重要な言葉の一つですし、真理はこのヨハネによる福音書のキーワードの一つです。その内容は本論で展開されていきます。適当なところで詳しく説明しましょう。さらに重要なのが助言1章1節から18節を締めくくる18節、未だかつて神を見た者はいない、父の懐にいる独り子である神、この方が神を示されたのである。まあ、これもまた非常に大事です。これは明らかに本論への橋渡し、つまり肉になった言葉、この方は神を示される、あるいは神を表す、つまりイエス・キリストを見る者は神を見る。14章9節にも、私を見た者は神、父なる神を見た者とイエスは言われる。こんな大胆な言葉はめったにありません。だからイエスの同時代の人々は文字通り肉眼でイエスを見ることができました。イエスという人間を見る者は天上の見えない神を見る、見ている。ただ見ると言いましても、野次馬のように他人事として、あるいは興味本位で見るという意味ではありません。ぼんやりと見るという意味でもありません。自分に大きな関わりがあると感じて求めて見る。現に当時のユダヤ人と言いましても、無関心でただイエスの姿を目に入れる人、野次馬のような人にはイエスが神の子であることは全く見抜けませんでした。この言葉と相補うのが、私イエス・キリストを通らなければ誰も父天の神のもとに行くことができない。言葉を変えれば、イエス・キリストを通れば誰でも神のもとに行くことができるという14章、ヨハネによる福音書14章6節の言葉です。そしてそれらすべての根拠は根元にあるのが、言葉が神、言葉が肉になったです。最後言います。これが驚くべき言葉であるのは、本来重なってはおらない、結びついてはいない、一つの接点もない神と人間とが、天と地とか超越したものとこの世界に属するものとが真の意味で結びついた、ここにあります。神ご自身も理解を超える存在ですけれども、神と人が結びついたというのは一層理解を超える出来事です。このことの信仰的な計り知ることができない、私たちの信仰生活との大いなる関わりを、まあ、何とか少しでも解きほぐしながらお伝えしたいと願っております。ちょっと私自身のことを申し上げますと、聖書を読み始めた頃、 クリスマス礼拝でこのヨハネによる福音書1章14節が朗読されたとき、頭の中で他の2箇所マタイ・ルカとは違い全くクリスマスと結びつきませんでした。クリスマス日で見た私たちもこの12月22日見ましたね。クリスマスの劇で見たマリアに天使が現れていわゆる受胎告知した光景、ヨセフが懐妊中のマリアをロバに乗せて遠くのベツレヘムまで行って、宿がどうしても見つからなくて、ある宿屋の主人の行為で馬小屋を提供され、そこで男の子を産んで貝羽桶の中に寝かせたという光景、そしてその直後に野宿している羊飼いたちのところに天使が現れて救い主が生まれたと告げ、彼らが大喜びする光景、さらにはこの少し後この出来事を知った東の3人の博士がユダヤにやってきて、宝物を持ってこの幼子を訪問する光景、他方その際相談を受けたヘロデ大王がイエスに殺意を抱く光景、これらとこのヨハネによる福音書の1章18節と全く結びつきませんでした。説教を聞いてもまあそういう解説はあったと思うのですが、全く分からなかったというよりも全く覚えておりません。今は少し分かってまいりました。少なくとも言葉は肉となったが、驚くべき出来事を記す文ということ、そしてこの出来事がどんなに大きな信仰的恵みを与えるものかということも、そうしてこれが分かってこそ、さっきクリスマス劇で述べられたさまざまな光景も意味があるということも。ですから今振り返って、私はクリスチャンになってからもイエス・キリストの誕生、正確に言えば降誕の信仰的恵みをほとんど受けていなかった、理解していなかったと思ってしまいます。まあ、それは自分自身の拙さは別にしても、やはり私の聞いた説教ではあまり強調されていなかったことが大きいと思っています。強調されるのはイエス・キリストの十字架の死と復活といっても、復活の十字架の死に比べればそれほど毎回強調されるわけではありませんでした。毎回強調されるのはイエスの十字架の死が我々の罪のためであった、このことです。もちろんこれはいつも最重要ですけれども、復活も降誕も最重要です。その大切さが分かりますと、降誕に始まり受難週の苦しみで極まるイエスの地上の生涯の大切さ、そこにはイエスの義と愛が導いています。そのことが分かってきます。つまりイエス・キリストの生きられた全体から私たちは恵みを受けることができるということです。ですからこの欠けを決定的に補うのが、言葉は肉となったでありヨハネによる福音書全体だと私は自分のことについても思っていますし、おそらくかなりの方にも当てはまるのではないかと思います。もちろん自分は降誕、その意味はよく知っているし、その恵みも十分味わっていると言われる方々はおられるでしょう。それは幸いです。一般的傾向としては、しかしながら私たちの教派では主に十字架の死ばかりが強調されるように感じます。宗教改革の創設者ルターもカルバンも、この ヨハネによる福音書の立派な公開仲介を書き残しています。それらを先入観を捨てて丁寧に読みますと、この箇所の解説の中で降誕の恵みを見事に解き明かしています。それにもかかわらず今十分に強調されないとすれば、それはなぜか。一つ私にはこれは確かだと言える理由は思い浮かべることができます。それは私たちが住んでいる日本の精神風土です。ともかくキリスト教が行き渡っている、あるいは行き渡っていた宗教改革時代の西ヨーロッパと違って、日本は多神教の世界、人間と神々がつながっている世界、生きた人間と死んだ人間もつながっている世界、もちろん神もたくさんいるという世界です。人間が死ぬと確かに肉体は朽ちるのですが、よく魂は山に帰ると言います。あるいは神になると言います。成仏。そして死んだ人間の魂は時々元の家に帰ってきます。しばらく滞在してまたどこかに戻っていく。お盆、日本でこのような日常の生活を生きておりますと、言葉は肉となった、神が人となったと聞いても、そうですか、そうですね、で終わります。この言葉が肉となったというのは本来ありえないということです。けれども本来ありえない出来事と聞いても、そうかな、別に驚くようなことでもなければ、別に自分は驚かないということになるでしょう。ですから降誕はそれだけ切り取って話すと特に日本では伝わりません。誤解されやすい。それでついつい説教でも消極的になるといった理由が確かにあると思います。それを克服するには、言葉が肉となったの背景前提を話すことしかないでしょう。それは何か、言葉がどのようなお方かということにつきます。決して本来この世界人間と接点などない、人間になることなどありえないということ、これをはっきり強調して理解していただくということが最重要ではないでしょうか。残りのわずかの時間、次回は言葉は肉となったのうち、肉となったの部分を特に詳しく説明しますが、それを正しく理解していただけるよう、この言葉について今説明しましょう。すでに1節から5節の説教の中で詳しくいたしました。また言葉は肉となったということ全体の背景も含めなくてはならないでしょう。ちょっと違うまとめ方をしてみましょう。言葉は一人子なる神、あるいは神の一人子ですから、どうしてもこの神が問題です。聖書の言う神、これを正しく理解するところからしかありません。ですから日本人は聖書、キリスト教を知ると言っても新約聖書だけ読んでそれで分かったとなりがちですけど、これは絶対に不可能です。旧約聖書を読まなければキリスト教は正しく分かりません。特に日本では聖書の神、生ける神、生けるというのは作り物ではなく自ら全能の力を振るうことができる神、それは唯一である。新命記6章4節、これが全ての大前提です。 生ける神は唯一、その名が主。ですから聖書で神という時にはほとんどこの主という名の神を指します。この神が世界と人間を無から創造された。ですから神は創造者、私たちは被造物、大断絶があります。そして神は物質ではありません、霊です。ですから五感では捉えられない。しかも、まあ、被造物の霊も存在しますが被造物ではありませんので、二重の意味で五感では捉えられない。これが神です。では主は、主なる神はどこにおられるのか、いつからおられるのか、このどこ、いつも非造物、人間が非造物のことを考えるときに用いる言語ですから、こういう質問自体本来無意味です。ただ聖書に即して言えば、神は天におられると言います。では天とは何か。空ではありません。宇宙の意味でもありません。まあ、逆に人間の手の届かない超越の世界、神のおられる世界のことを言い表すために天という、まあ、人間の言葉の中ではそれに最もふさわしい言葉を使っているのです。いつからも同じです。聖書の言葉を使うしかありません。それによれば、今おられ、かつておられ、やがて来られる、黙示録一章八節。あえて人間の言葉を使えば、永遠から永遠にまでおられる。時間も神が創造されましたから、特に創造以前のことは人間の言葉で表現できるわけがありません。聖書は初めに神は天地を創造された、創世記一章一節と言って、時間をはじめ非造物の創造の時をはじめにと言い切っています。つまりそれ以前と質的な違いであるということを強調しています。それ以前のことを述べることは人間にはできない。それ以前のことを考えることをしないようにしても無理だと神はおっしゃっているのでしょう。ですから初めに神は天地を創造されたが、これが人間の言葉でいつからを表現できる限界です。このように本来全く接点がない神と人間です。けれども神は創造の初めから人間、あるいは人間とこの世界に関わり続けてくださっているということを忘れてはならないでしょう。想像して、はい、さようならではありません。神は人をご自身と関わらせるために、ある意味ご自分と対等なものとして人格的に交流するために創造されました。言い換えて愛の交わり、まあこれは聖書的な言葉遣いですが、愛の交わりという言い方は、まあ、普通世間では性的なイメージを与えます。ですからあまり使いたくもないですね、残念ながら。なかなか本当にいい言葉がないんでやむを得ないんですが、真の愛の交流とでも言えばよいでしょうか。ですからもともと人間は主という名の神を人間同士のように、いやそれ以上に互いに知って喜びを持ち共に生きることができました。けれども人間がこの交流を外部、自分自身の欲のために断ち切ったとき、神はどうされるか。あ、もういらないよ、滅ぼしちゃえでしょうか。そうではありませんでした。人間を捨てられてもよかった。けれどもそうでなく、同じ人間のまま霊的に新しくする、再び神を知って喜び共に生きることができるようになる という道を選ばれました。これは救い、聖書の言う救いです。ですからこの救いのこと、再創造とも言われます。そのため間接的な交わりを長く続けて、少しずつこの計画を明らかにされていきました。これが旧約時代。その後ついにこの計画を実行されます。しかも、まあ、ここが問題です。ここが驚くべきことです。しかも最もありえない出会いである。共におられた一人子、共におられた神の一人子、言葉を人間としてこの世界に送るという、しかも人間的な言い方をすれば苦難の生涯を送らせ最後死に至らしめるという、そんな悲惨を味わわせるという最もありえない言い方で、まあ人を救うにしてももっと他に手軽な、まあ、といいますかすっきりしたというか直接的な方法があると思うんです。例えばゲームセンターに行きますと、何て言うんでしょうかね、透明なプラスチックの大きい箱、密閉された箱の中に、下にいろんな楽しいおもちゃが入っていて、こちらアームを操作するとそれが動いていって、うまく操作すると釣り上げてカゴに落として、そうすると外に出てきて自分が飲んで、何ゲームって言うんでしょうか。そんな風に神が直接天から手を差し伸べて一人一人直接救うというのはどうでしょうか。けれども神は一人を人間にならせるというのは最も間接的な方法といいましょうか、ご自身の負担が最も大きい方法を選ばれ実行されました。そのことにも深い理由があります。それもまた別の機会に説明、詳しく説明しましょう。このご自分のご自身の負担が最も大きいというのは、一人を手放すわけですから、しかも苦しめるわけですから、ありえない死に渡すのですから、一人の神です。まあ分身と言えるでしょうか。ですから言い換えれば、ご自身が人間になって苦しみ死を味わうようなものですから、最もありえない、間接的、ご自身の負担が大きい。ですから言葉人よりなる神は肉となったこと自体、十字架の死と復活を切り離しても神の人への計り知れない害と恵みの表れのはずです。そのことは本能中の一つ一つの事件を学べばよく分かっています。言葉が肉となって、まあ、頭の私の頭を整理する、さらに次回このありえない出来事について考えましょう。アーメン。恵み深い神、あなた自身も遠い遠い存在でした。理解ができない方でした。けれどもその方が肉となる、一層ありえない私たちの理解をはるかに超えた出来事です。けれどもこの中にあなたの愛と恵みが満ち満ちていることを今学び始めております。どうかこの学びを通して私たちの思いが一層神の私たちへの愛、計り知ることのできない慈しみへと向きますように、感謝してイエス・キリストの尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。